ようございます。それでは時間になりましたので、2018年4月15日、主の十字架クリスチャンセンター、神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めてまいります。総額のうちに静まって主を待ち望む時をお持ちいたしましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主イエスキリストの御名を褒めたたえます。あなたがこの朝も名をもって私たちをこの場所に呼び集めてくださり、あなたを礼拝し、あなたを賛美するこの恵みの時をありがとうございます。始まります1週間を豊かにあなたが導いてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝できますように、これからの時を豊かに祝福してください。またオンラインで集われている方々の上にも豊かにその恵みを等しく流してくださいますように心からお願いいたします。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ご臨在の聖霊様に感謝しましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を礼拝してまいりましょう。
感謝します。お立ちになる方はお立ちになって共に主を褒めたたえてまいりましょう。初めに51番の暗闇、光は暗闇の中にを賛美します。
闇を切り裂く神の言葉、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。喜びの声を上げよう、主はすでに勝利を取られたから。賛美と栄光を捧げ、御歌を歌います。
もう一度始めから。
暗闇の力があっても、闇を切り裂く神の言葉、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。喜びの声を上げよう、主はすでに勝利を取られたから。賛美と栄光を捧げ、褒め歌を歌います。
喜びと
ならかりだ声を上げよう主はすでに勝利を取られたから賛美と栄光を捧げ褒め歌を歌います褒め歌を歌います
アーメン主に感謝しましょう。
主の御前喜び集いすべてを主の御手に委ね礼拝しよう
戦場に私はさらなるこの大いなる計画を用意していると言われます。それあなた方はこの神の手の置かれているところにこのしっかりそこに進んでいきなさいと言われます。
感謝します。それではもう一度主を褒めたたえていきましょう。聖なるかな
聖なる聖なる万軍の主 つの支配者、昔いまし常にいまし後に来られる方、
後に来られる方、
後に来られる方。
アメン、感謝します。愛する天のお父様、主の御の崇め感謝いたします。今日の手術礼拝の時はありがとうございます。主が続く礼拝を主が豊かに祝福してください。あなたに期待します。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン、感謝します。
感謝します。賛美の恵みの時を心からありがとうございます。それではここで、しばらくの間、お祈りの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人で静まって人交わるお祈りの時をお持ちいたします。主法の内側にお祈りの課題もありますので、覚えて加えていただければ幸いです。それではお一人お一人でお祈りいたします。これらのお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、主の祈りを共にお祈りしたいと思います。お慣れになっていない方は前方左手のスクリーンをご覧ください。それではお祈りいたします。主の祈り。天になします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝します。それではここで、イエス様の血潮と御体に預かる聖餐式の時をお持ちいたします。イザヤ・ケラ・マコット牧師に導いていただきます。
イエス・キリストの名をおめでとうございます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと主に扱う聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストをご自分の救い主として信じ告白させている方はどなたでも共に聖餐に扱うようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃる方でも、もしこれから洗礼を受けたいと望んでいらっしゃるならば共に聖餐に扱っておきたいと思います。またインターネットでオンラインで礼拝されている方々でですね、聖餐のご用意のある方は共に聖餐に扱っていただきたいと思います。ご用意のない方はぜひ次回から聖餐をご用意されて、聖餐を通して教会の祝福に預かっていただければと思います。それではお祈りをいたします。天のお父様、聖餐式のこの時をありがとうございます。どうぞこのパンとブドウ酒を十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしかさり、それを受け取る信仰を私のうちに豊かにお与えください。またインターネットでオンラインして礼拝された方々が用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしかさり、それを受け取る信仰を与えてください。この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たちに与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。 それでは聖霊様の心を探っていただいて、悔い改めの時をお一人一人で持ちたいと思います。お一人一人悔い改めの時をお持ちしましょう。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと血をお配りいたしますので、受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉を読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げて後こう言って帰れの後になった。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。 お祈りいたします。愛する天のお父様、聖賛の恵みをありがとうございます。新しく始まります1週間、十字架によって罪許され、義とされ、神のことされたこの素晴らしい恵みと特権の中を主と共に歩み、素晴らしい主の勝利を、奇跡を、癒しを、そして栄光を共にてこだわるように力強い御手を持って導いてください。十字架によって罪許され、義とされ、神のことされたことを感謝します。また聖賛によって私たちが一つにされたことをありがとうございます。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。
感謝します。聖賛の恵みに預かったとは、私たちから神様に捧げる感謝の献金の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。神の国、感謝します。献金感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。恵み深い父なる神様、この献金の恵みを心からありがとうございます。あなたからいただいた日々の恵みの中からわずかではありますけれども、その一部を御前にお返しいたしました。この捧げ物を清めてくださって、また30倍60倍100倍と増し加えてくださって、あなたの御心の働きのためにご自由に用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げ物をされましたお一人お一人の経済をも豊かに祝福してくださり、さらに捧げることのできる特権を与えてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝します。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。それではここで特別賛美の時をお持ちしたいと思います。今週の特別賛美は山里ゴスペルクラブの皆さんです。よろしくお願いいたします。
おはようございます。今日は、この4月中学生になったばかりの女の子たちが英語に挑戦します。そして、英語に不慣れなおじさまとおばさまたちも英語に挑戦して賛美をしたいと思います。御霊の実を歌っています。でお願いします。Love, joy, peace.
goodness, generosity, gentleness, faithfulness, modesty, self-control, chastity. I, 喜び、平安、忍耐、親切、善意、寛容、柔和、誠実、謙遜、知性、純粋、Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, generosity, gentleness, faithfulness, modesty, self-control, chastity, love, joy, peace.Kindness, goodness, generosity, gentleness, faithfulness, modesty, self-control, chastity, love, joy, peace, patience, kindness, goodness.Generosity, gentleness, faithfulness, modesty, self-control, chastity, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, generosity, gentlenessFaithfulness, modesty, self-control, chastity, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, generosity, gentleness, faithfulness, modesty.Self-control, chastity, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, generosity, gentleness, faithfulness, modesty, self-control, chastity, love.
感謝します、素晴らしい特別賛美ありがとうございます、4月30日の九州賛美大会予選のためにもお祈りに加えていただければ幸いです、それでは、本日の聖書箇所をご紹介したいと思います。本日の聖書箇所ですけれども、マルコの福音書4章の35節から41節までとなります。新改訳聖書第3版をお持ちの方は新訳の、72ページ、古い方の第2版をお持ちの方は66ページになります。マルコの福音書4章の35節から41節まで、司会者の方で拝読させていただきます。マルコの福音書4章35節。さてその日のこと、夕方になって イエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについて行った。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風はやみ、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。感謝します。本日はこの聖書箇所から、賛美の後に伊勢谷ケラー誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。イエスキリストの名を賛美いたします。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今読んでいただきましたところからですね、さあ向こう岸へ渡ろうとイエス様が言ったその言葉をポイントに今日は、学んでいきたいと思っています。今日は聖書からしっかり学んでいきたいと思っていますけれども、実は4月からですね、この大人の礼拝に、こう加わってきている方が2人いらっしゃいます。中学生になったわけですね。長崎教会では小学生の間は CS で、中学生から今のところは大人の礼拝になっています。ちょっと難しいかなということで CS の先生が心配したようなんですけれども、誰よりも一番熱心に説教を聞いてくださってですね、まあ、あのおじさんのすごく大きな励ましになっていますけれどもこの2人の、4月9日かなに入学式があったんですよね。中学生になられまして、今日祝福の祈りをしたいと思います。これから中学高校となっていく中で、音の礼拝の中で、信仰が成長して学校生活が祝福されるんですね。祝福を祈りしたいと思いますので、何か話しますかって言ったら話はいいということでしたからお祈りをしたいと思いますので、じゃあ、井上沙羅ちゃんと藤田なじむちゃん、はい、間違ってないですよねどの前に来ていただいて、はいはい、新しい大人の礼拝の仲間ですね。最近よく前で賛美で見かける2人ですがじゃあ一人ずつお祈りしますね。皆さん心を合わせてください。はい、天のお父様、井上沙羅ちゃんをありがとう、ちゃんなんつってない、井上沙羅さんをありがとうございます。あなたが中学生になって1日から大人の礼拝に加わっていますけれども、どうぞこれから思春期、青春期を迎えますけれども、中学生高校生と育っていく中でいろんな事柄が出てくると思いますが、その一つ一つのことを礼拝の中で生ける神様を見上げながら、神様から慰められ、励まされ、教えられながら、神様の愛の中で健やかに成長していくことができるように、イエス様が守ってくださり、支えてくださり、導いてくださって、心も体も霊も健やかに成長していけれるように、学校生活が本当に祝福されるように、そして教会生活が楽しくなるように、家庭でいつも朗らかでいれるように、イエス様、いろんなことがあると思いますが、その一つ一つのことを通してあなたの愛とあなたの真実をサラちゃんが知ることができるように豊かに導いてください。イエス様にはためらわずにどんなことでもお話をして、イエス様の守りを、支えを、慰めをたくさん受けて健やかに成長していけれるように導いてください。この歌の礼拝でサラちゃんを通して私たちがたくさんの祝福を受けることをありがとうございます。また私たち一人一人を通してサラちゃんがたくさんの神の愛と祝福を受けることができますように、イエス様の名前によって新しい家族を感謝します。祝福してお祈りいたします。アメン。おめでとうございますはい、藤田なじむちゃんですね。天のお父様、藤田なじむちゃんをありがとうございます。中学生になりました。あなたがここまで育んでくださり成長させてくださったことをありがとうございます。4月から大人の礼拝に加わるようになりました。ちょっと長いですけれども、神様が守ってくださってありがとうございます。 学校で、家庭で、教会で、嬉しいことも悲しいことも辛いこともいろんなことがあると思いますが、その一つ一つのことを通して神様がどんなにナジムちゃんのことを愛しているか、どんなに心配してくださっているか、そして本当に神様が最善の最高の答えを与えてくださる方であるということを自分自身で体験して、教会を通して体験して、心と体と霊が健やかに成長していきますように。神様が本当に真実な方で支えて守ってくださる方であることを深く知ることができますように、父なる神様とイエス様と聖霊様が目に見えなくてもいつも共にいるんだということがはっきり分かるように、なじみちゃんを守り支え導いてください。神の言葉を通して、賛美を通して、祈りを通して神様を表してくださって、教会に来てたくさん神様の愛を知って、心も体も霊も本当に健やかに成長していきますように、特別な守りを置いてください。学校がいつも楽しいように、教会がいつも笑顔でいられるように、そして家庭がいつも安心していられるように、神様が特別な手を持って守り導いてください。なじみちゃんを通してたくさん私たちが神様の恵みを受けることをありがとうございます。なじみちゃんが私たちを通して、礼拝を通してたくさん神様の慰めと愛を受けることができますように、どうぞ導いてください。新しい神の家族の礼拝への参加をありがとうございます。イエス様の名前によってなじみちゃんを祝福いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。はい、どうぞ皆さんの方に、はい、よろしくお願いします。はい、はい、これからもね、おじさんたちと一緒に歌っていただきたいと思います。はい、それじゃあ、ですね、賛美をしてから、今日はこのマルコのところから聖書からお話をしたいと思っていますので、お願いします。それじゃあ賛美の時をお持ちしましょう。詩編の15編ですね、75編の詩編の15編から入っていきたいと思います。今日はその後プロミスランドっていう、改修ではまだ歌ってなかった、みんなでは一緒に歌ってなかったです。何人かの方は特別賛美されていますが、それを歌いますので、賛美しますので、ぜひ覚えてほしいと思います。先週歌いましたニューソングもその後歌いますので、よろしくお願いいたします。いつかの準備は、はい、それじゃあ、ですね、お立ちになる方はお立ちください。座ったままでも構いませんが、心から主を礼拝したいと思います。よろしくお願いします。
主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。正しく歩み義を行い、心の中の真実を語り、人その人舌をもってそ知らず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない、紙に捨てられた人をその目は蔑み、主を恐れる者を囲む損になっても耐えた、誓いは変えない、金を貸しても利息を取らず、罪を起こさない人に沿う、いては色を取らない、この世に行う人は決
信じて揺るがされない。
ハレルヤ。それではですね、プロミスランドっていう賛美ですね。約束の場所で、ね、
雨に煙る街の向こうに輝く虹の架け橋目指して、走り出そう顔を上げて、確かな約束を握りしめ、今日までの日と違うそれぞれの道へ旅立ってゆくけれど、いつかあの場所でプロミスランド、いつまでも信じ続けよう、とはに変わらない愛に導かれ、プロミスランド、春色の風に舞い上がる望み、遥か高く今天まで届け、一人泣いた夜もあった、乗り越えられないか壁にぶつかって、そんな時も見放さないで、差し伸べられた手の温かさ、終わりは始まりだと教えられたから、振り返らぬことはもうやめて、一歩踏み出そう、トミさん、いつまでも信じ続けよう、永遠に変わらない愛に導かれ、プロミスランド、春色の風に舞い上がる望み、遥か高く今天まで届け、プロミスランド、プロミスランド、いつまでも信じ続けよう、永遠に変わらない愛に導かれ、プロミスランド、春色の風に舞い上がる望み、遥か高く今天まで届け。
ニューソングですね。
桜の花びらが風に舞う坂を登り、新しい扉開く、果てしない未来へつながる、これから始まる舞台を前に、胸を躍らせる夢を描いて、新しい心持って、新しい歌歌おう、遥かなる天
へ喜びと感謝の歌を、どんな雨の中も闇に包まれる時も決して見失わないで、消えない光が共にいる。どんなに時が流れたとしても、その栄光は輝き続ける。新しい心持って、新しい歌を歌おう。遥かなる天を見上げ、喜びと感謝の歌を。遥かに心持って新しい歌歌おう。遥かなる天を見上げ、喜びと感謝の歌を。喜びと感謝の歌を。
天の窓を開いてで礼拝に入ります。
主よ、私は今日もあなたのことを思いながら、私の目を、私の心を天に向けて祈ります。天の窓を開いて、すべてのよき者で満たし、天の喜びがこの地にも溢れますように。主よ、私は今日もあなたのことを思い、私の目を、私の心を天に向けて祈ります。天の窓開いて、全ての良きもので満たし、この地にもあふれますように。天の窓開いて、すべてのよきもので満たし、
自分の失敗にいつまでも捉えていてはいけません。人の失敗や妨害にこだわっていてはいけません。愛する子よ、 もっと大きく口を開けて大胆に私に求めなさい。私はあなたの失敗も周りの人々の妨害や失敗もそのすべてを益に変えてあなたを豊かに驚くほど豊かに祝福することのできる神であると主を仰せます。十字架の力を軽んじてはいけません。私はすべての災いをプラスに変えることのできる復活した神であると主は仰せられます。もっと大胆に、もっと大胆に私に期待して求めなさい。あなたには限界があり、人々にも限りがあります。しかし私には不可能は一つもありません。御言葉通りにあなたが信じて私に求めるとき、私は奇跡を成していこう。多くのものが求めません。ある程度求め、そこそこに求め、自分を顧みてある限界でやめてしまいます。それは信仰ではありません。謙遜でもありません。愛するところ、それは不信仰です。不信仰を悔い改めて、もっと大胆に私に求めなさい。十字架の許しはそんなに小さくはない。復活の力はそんなに小さくはない。もっと大胆に私に求めなさい。私はあなたを祝福し、そして人々にその祝福を流していこう。あなたが祝福されることは私の喜びであり、人々への大きな証となると主は仰せられます。
このあなたの祈りは聞かれていると主は言われます。何も変わっていないように見えても、私の力は力強く働いていることを覚えなさい。この地球がこの全く動いていないように見えても、実はものすごいスピードで動いているように、私の力はこの大きく働いていると主は言われます。私に期待して祈り続けていきなさいと主は言われます。
忍耐を働かせなさい。あなたが愛する者のために祈った祈りは天に届いていると主は教えます。確かに時がある。あるところまでは何も変わらず動きませんが、ある時にその祈りは一気に答えられて、あなたの思いと願いを超えて、その愛する者のうちに私の力、聖霊の力が注がれていくと主は教えます。その忍耐を完全に働かせなさい。決して遅れることなくそれは答えられてくると主は仰せられます。目の前の状況に苛立ったり焦ったりする必要はありません。私の時は確実に遅れずにやってくると主は仰せられます。私は愛されている。
私を見放さず共にいてくれる。あなたは私を愛して、最高の人生を与えてくれる。私は愛されています。私は祝福されています。あなたは私の知恵力、私は愛されている。私は愛されています。私は祝福されています。あなたは私の助け力、私は愛されている。
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。予言の言葉を感謝いたします。聖霊のご臨在、イエス様ありがとうございます。父なる神様、三密体の誠の神様が今日も豊かにご臨在を表し、私たちに触れ働いてくださって語っておられることをありがとうございます。また素晴らしい特別賛美をありがとうございます。新しく礼拝に加わった、サラちゃんとナジムちゃんの祝福の祈りの時をありがとうございます。今日座れた一人一人をありがとうございます。インターネットでオンラインされている方々をありがとうございます。ダウンロードして配信されている方々をありがとうございます。 あなたがすでに牧歌してくださっている数十万数百万の民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊ご自身が御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださり、神の言葉によって慰めと励ましを与え、主にある希望を与えてくださって、私の信仰を育んで、あなたが用意してくださっている奇跡を、勝利を、恵みを、栄光を共に見ていくことができるように、そして成功を共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。語る者も聞く者も主は減り下ります。どうぞ語ってください。神の言葉によって生かしてください。主はあなたを信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、心からあなたを愛します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。昨日ですね、夜の6時、昨日の6時から8時過ぎましたけども、コンサートっていうよりも、まあ、お別れ会って言った方がいいと思うんですけども、ありました。フィリピンの方々の4月と5月に多くの方が帰られますので、で非常に祝福されました。で、まあ、一応来週ですね、その中の一人、4月に帰られる方、23日に帰られる方なんですけど、24日かな、3回に帰られる方なんですけども、最後の日曜日ですけども、来れたら来て証をしてくださるということなんで、とても感動したんでね、聞きたいと思ってます。ただ来れなかったらその時の映像を見てもらおうと思ってますけれども、ぜひね、来てほしいと思います。そして5月に帰られる方も来てくださって、特別賛美をしてくださると思うので、ぜひ日本語でしてくださるんですけどね、来ていただければと思っています。それで、今日はですね、1分動画から入っていきたいと思います。今日は、予言の実践というところですね。今予言のシリーズずっと見てますけれども、今日は予言の実践というところですね。じゃあお願いします。
皆さんこんにちは。今日は予言の実践についてです。予言を実際に用いるためにまず大切なことは、予言の賜物、働きは教会に与えられたものなので、教会の管理の中で用いるということです。具体的には、教会の牧師が責任を持つ集会か、また牧師が許可した集会で予言を用いるということです。そしてその集会の中で、牧師あるいは牧師が立てたリーダーに従って用いることが重要です。リーダーの導きを無視して予言を語るなど、秩序を乱してはいけません。さて、このように集会の体制が整ったら、いよいよ実践です。クリスチャンで聖霊のバプテスマを受け、異言の祈りが開かれているなら、予言を語ることができますから、まず賛美と祈りの中で神様に心を向けていきます。そして多くの場合、予言は思いのうちに与えられるので、神様からの言葉を捉えて語っていきます。どの思いが神様からの言葉かわからないと言われるかもしれません。確かに思いの中には神様から来たものもあれば、自分の思い、サタンから来たものさえあります。しかし、とにかく思いの中に来た言葉をどんどん語っていきましょう。これが訓練となり、だんだん神様からの予言の言葉を捉えて語ることができるようになります。初めのうちはほとんど自分の思いかもしれません。しかし繰り返し語っていく中で、より主の言葉を捉えることができるようになります。主に期待して教会の管理を受け、熱心に訓練し用いていきましょう。では、
はい、ありがとうございました。今日は予言の実践ということですけれども、まあ、牧師がいる、あるいは牧師が任せている、責任を持っている、委ねている、まあ、集会で予言をするということですね。で、ぜひね、予言をするっていう、予言はですね、学ぶことも大事ですが、実際にするってことがとっても大切です。で、誰でも、まあ、イエス様を信じていたら聖霊がいらっしゃいまして、その聖霊のバプテスマを受けて異言を語れるなら予言を語ることができます。多くの場合は思いに来るんですね。まあ、思いだけではありませんが、幻が見える方もいらっしゃいますけど、多くの場合は思いに来ますが、もちろん思いの中には自分の思い、そしてサタン、まあ、たまにサタンから来る思いもありますので、本当に神の思いかどうかは吟味しないといけないんですけども、最初それを考えたら予言できない。最初はとにかく語っていく。もしかしたらほとんど自分の思いかもしれないし、時々サタンの思いが入るかもしれないけど、それでも語っていくことによって神のものを捉えることができるようになっていきます。ですからね、ちゃんとカバーの中で、守られた中でそれをやって訓練していってほしいと思うんですね。なぜそれが大事かというと、そしてそのうちにだんだんこう神様のものを捉えるようになってきたときに、皆さんが人生の大事な選択をしたり、見心は何かなと思ったときに、神のものを聞く力が、神のものを捉える力がより正確により強くなっているからね。だからすごく大きいんですね。 だからぜひ、ね、予言することを、ね、訓練し実践してほしいと思いますし、予言は賜物の9つある中で最も重要なポイントです。吟味した上でですけども、そうしたら神の言葉だからですね。もちろん聖書の枠の中に入りますけれども、ね、神の言葉だからですね。それをね、ぜひ覚えてください。まあ、詳しく丁寧に学ぶためには、ぜひ予言者学校にね、入っていただければいいと思います。特に入門クラスは、途中からでも1回きりでもいいですので、ぜひ、入って学んでみてほしいと思います。はい。それでは、ですね、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日は、マルコの福音書の4章の35節から、そうか、その前に、ごめんなさい、一言、先週ですね、月曜日に、大牟田に行ってきたんです。大牟田の牧師は、ペトロ伊藤牧師なんですけれども、ペトロ伊藤牧師は大牟田とともに玉名の牧会もしてらっしゃるんですね。で、玉名は熊本県で、大牟田福岡県なんですけども、まあ、どっちもすぐ隣り合わせなんですけども、玉名ではですね、今最近玉名ゴスペルクラブっていうのが始まりまして、ある方のお家でやってるんですけども、それまでほとんど寝たきりの状況で、火も入らなかったと、火もこうね、カーテンも閉めた状況だったんですけど、その方が今回は家族の方々、玉名教会の方と一緒に、このご主人のケーナも入ってですね、アフリカの楽器ですけど、ケーナも入って、ご主人は手作りで作ったケーナですね。それで賛美をされて、車椅子で来られまして、でその後は2曲目自分でオリジナルで作った賛美をされまして、会場まで来て車椅子でしたけども、そして賛美されたみんなの前でね、普通の人にとっては当たり前のことですけど、彼女にとってはこれ奇跡ですね。だから今までのことを知っている人たちにとっては驚きでした。それとともに玉名ではいろんな人が救われていて、いろんなことが起こっているんですね。だから本当に感謝なんですけども、ところが一方大牟田はですね、彼が神様に示されて大牟田の地に行ったんですけども、その1回ね、ちょっと使わされてすぐの時に、何年か前ですね、大牟田ゴスペルクラブってやって、そしたら市の司法課なんかに出たんで、市のなんかね、そしたらいっぱい人が来たそうですね。そしたら対話できなくて、そして誰もいなくなっちゃってですね。ところがあんま人は来てなかったんですけど、今回、数ヶ月前にまたやったら来た人がいて、それで連絡をしたけど全然連絡なかったんですが、今回正解の連絡をしたら来られたんですね。それで最後までおられて、終わった後にイエス様をはっきり信じられました。ご夫人の方なんですけどね、ちょっと内容はプライベートなことなんでお話できませんが、本人が公で言うまでは、かなり大変な問題を抱えていらっしゃいますけれども、明確にしても信じられたんですね。はっきり声を出して、伊藤牧師と私喜んでたんですけども、きちっと祈りされて、でこれからきっとつながってくると思いますけれども、なんかね、今までその人が来なかった教会ってあるんですけども、大牟田もその一つだったんですね。玉名の方は来てるんだけども、結構大牟田の方は来なかったんですが、大牟田で人が来始めた。でいろんなところで、あまり人が集まらなかった教会に人が来始めたり集まったりしてきている。でまだ本当に手ほどの雲で少しなんですけども、明らかに何かが始まってるんですよね。でなんか私はすごい主に期待してるんですね。ぜひね、皆さんね、今までとは違うことが起こっていることをね、覚えててほしいというふうに思います。救われましたので主に感謝をしたいと思います。はい、それでは聖書の方に入っていきますね。マルコの福音書の4章の35節第3版を持っている方は72ページ、一つ前の聖書の方は66ページにあたりますね。こちらに出ます。はい、さて、その日のこと、夕方になって、イエスは弟子たちに言われました。さあ、向こう岸へ渡ろうって。まあ、向こう岸に行こうってイエス様が言われた。これイエス様が言われたんですね。弟子たちが向こう岸に行きたいって言ったんじゃなくて、イエス様が船に乗ってお話をして、あと終わった後に、岸に持ってくれて、向こう岸に行こうっていうふうに言われたわけですね。でイエス様が言うので36節そこで弟子たちは群衆がいっぱい聞いてたんだけど、その群衆を後にも残して、イエス様がおっしゃるから、そのイエス様乗ってる船に自分たちも乗って、また別の船も一緒にイエス様をお連れしたんですね。船に乗っておられるままでイエス様を向こう岸にお連れした。で他の船もイエスについて一緒に行ったわけですね。大事なことですね。イエス様が言ったから行こうということになった。イエス様がね、じゃあ弟子たちがね、向こう岸に行きたいです、向こう岸しましょうって言ったら、分かったよって言ったんじゃなくて、イエス様の方が向こう岸に行こうって言ったので、弟子たちも入ってことで、お供ついていったわけですね。つまり、イエス様のおっしゃることに従っていったわけですよね。で、イエス様の言うことに従っていったら、普通どう考えますかね、イエス様の言うことに従っていったら、普通なら4時間で行くところが2時間で行けちゃうとかね、なんかね、 追い風かなんか吹いてきてね、船の上に飛んじゃったりしてね、あのトンデラハウスみたいにパッと行っちゃってね、あっという間に行ってしまうとかね、普通そう考えると思うんですね。イエス様に従っていったんだから必ず祝福されていくと思う。ところがですね、イエス様がおっしゃるから言ったにもかかわらず、37節すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになったと。38節の言葉を聞いてると、弟子たちは溺れて死にそうだって言ってますから、弟子たちは外来語のプロです。もう外来語の漁師、外来語が知り尽くしてるから、その彼らが溺れて死にそうだってこう言ってるということは、これは大げさというよりも本当に怖かったんだと思います。ですからイエス様に言われたから向こう岸に向かっていったのに、そのものすごい激しい突風が起こって、船は波をかぶり水でいっぱいになって、弟子たちが死んでしまうかもしれないと思いたくなるぐらい、だって彼らは普通溺れません、漁師で、ね、泳げると思います。ところがそう思うぐらい大変な困難がやってきたんですね。で、神様が私たち、神様がおっしゃって従っていけば祝福される、本当にされるんだ、されるんだけども、祝福される前に、奇跡が起こる前に、なんでこんなこと起こるのとか、神様が言ったからやったのにどうしてこんな目に遭うのっていうことが許されることが、いつもとは言いませんが結構しばしば起こります。神様が導かれた学校、神様が導かれた職場、神様が導かれて与えられた友人なのに、何かいろんな問題が許されたり困難がなったり、神様が導かれた職場、きっと上司は優しくて同僚は親切で仕事は楽で給料はいいと思ってたらですね上司はひどい人で同僚は意地悪で給料は何これってことが起こることもあるわけです。いつもと言いませんよ、あるんですね。でも本当に神が導かれたなら、この時も弟子たちがこれ溺れて死にそうですって、これ大げさじゃなくて本当に怖かったんだと思うんです。それぐらい激しかった。ただ最後、皆さん分かりますよね、最後は驚くような奇跡を体験したんですね。で、神が導かれたのにすごい問題が起こる時は、神様がそのことを通してあなたにもっと神様の大きな愛、もっと大きな神様の力、神様の権威、それをあなたに教えたい時なんですね。で、この時もそうだった。主に導かれていってそういうことが許された時ね、否定的にならないように、あの子ね来たの。それでもしね、ところがですね、ところがこんだけこう弟子たちが大変な目に遭ってたんですが、イエス様はですね、寝てたんですよね。理由はいくつかある。友の方ってのは船の後ろの方だってことね、さっき聞いたら船の後ろの方ってこと、船の後ろの方ってこうね、枕をして寝た、枕をして本格的に寝てますね枕をして寝たってことはね。で、まあいくつか考えられます。一つは、イエス様はこの前も群衆に走ってましたし、ずっと奇跡を行ってきても、嵐の中でも眠れるほどに肉体的には疲れていた、これ間違いないと思います。もう一つは、イエス様は自分が向こう岸行きたいから行こうって言ったんじゃなくて、向こう岸行った後アクロイダシが待ってるんですけども、神様の導きに従って、神様の声に従って行ってますから、向こう岸に行こうって時、あ、神様は次は向こう岸に行けって言ってるなと思って言ったと思うんですね。だから父なる神様がおっしゃったんだから必ず行けるっていうふうにイエス様はもう信じきっていた。神がおっしゃるんだから行けるって、だからもう安心して寝てた。一つは体が疲れていたし、もう一つはもう神様が、父なる神様おっしゃったんだから必ず行けるって、もう安心してた。嵐が来ようが何が来ようが絶対に行けるって神様おっしゃったんだから、だから安心してたと思うんですね。まあそれはそうなんですけども、イエス様はそうなんだけど、弟子たちからしてみれば、自分たちがね、もう溺れて死にそうで大変だと思ってて、イエス様言うから船で死ぬ、こんな目に遭ってるって、はってみたらイエス様は寝てるわけですね。ああ、イエス様は安心してるんだ、そうだ俺たちも寝ようって、そんな余裕はないわけです、ね、もう本当にこの時怖かったと思うんですね。でね、彼らはどうしたかというとね、弟子たちはイエスを起こしていったんです。これが希望で起こしたんです。私たちも嵐にあった時、イエス様を起こすんですね。イエス様起きてくださいっていうことだった。イエス様のところに行って、イエス様に叫び、イエス様にすがるんですね。で、ただね、すがり方がですね、弟子たちはこの時まだ感謝と賛美を知らなかったんですね。ひどいこと言ってます。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思わないのですかってね、ひどいですね。自分だけ寝てこんな目に遭ってんのに、私たちをおったらかに信じてどういうことですか。イエス様言ったから来たんですよ、何とかしてくださいよって、こういうことです。うんと砕いて言ったらすごいですね、これね。でも、まあ、感謝と賛美してね、この真似はしない方がいいな。 できたらですね、感謝します、神様ありがとうございますって感じない。ほんで信仰があってですね、もう絶対大丈夫と言いながらイエス様と一緒に寝るぐらいの信仰あればいいけど、 とてもそうなれないことが多いと思う。その時は感謝しますって言いながら、神様起きて、イエス様なんとか助けてってね、 あなたは絶対気にしかされること信じてます、信じてますけど今怖いからなんとかしてって感謝しつつ、主に向かって叫ぶ、主に向かってすがる、主に向かって求める。この時弟子たちは主を起こして主に頼ったんですね。でこの主に頼るってことがとっても大切なんです。ある方々は本当に大変な目に遭ってるのに、主にすがらないし主に助けを求めないクリスチャンでも、イエス様を信じてるのに、いやね、イエス様にすがるんですよ。イエス様が、ね、寝ててね、まあ、うんと悪い言い方しますよ、ね、あのイエス様に、ね、悪く言ったらね、イエス様寝ててね、イエス様言ったのにね、もうほったらかしにして私のことが気にかけてくれないなんて言わない、起きてよって言えばいいのです。子供は夜中にお腹が減ったら泣きます。おしっこしたくなったら泣きます。むずくなったら泣きます。泣くのは赤ちゃんの仕事です。泣かないと心配です。本当に心配です。ベニヤミン君があんまり泣かないからって心配して、お母さんは伏木さんはお医者さんに連れて行こうと、秋元牧師はいい子じゃないかと内緒思ってたんだけど、まあ、そんなに言うなら連れて行きなさいって言ったら脳障害があったってことですよね。癒されましたけどね。泣くんです。でも泣くとお母さんはその子をね、あ、お腹減ってんだなと思ってお乳を飲ませ、おむつだなと思っておむつを替え、対応するわけですね。イエス様のところに私たちが行ったら、イエス様は必ず答えて対応してくださるんです。この時ね、この後でね、もう先に知ってるから書いてますけど、後でイエス様は信仰ないのはどうしたことだって言ってね、まあ、怒られるっていうか注意されるわけですよ。でもまず最初にしたことは、イエス様起きてくださいって言った時に、ひどい起こし方なんですよ。失礼な起こし方なんですよ。不信仰な起こし方なんですよ。しかしイエス様は起きていきなり不信仰だなって言ったんじゃなくて、いいか見とけよって言ってからやったんじゃなくて、起きるとすぐ最初にしたことは何かというと、イエスは起き上がって風を叱りつけて湖に向かって黙れ沈まれって言ったの。風は何かって言ったら、弟子たちを恐れさせてる風なんですよ。波はこの波があるから弟子たちは怖くて仕方ないんですよ。弟子たちが直面している問題、弟子たちを困難にしている事柄、弟子たちが立ち向かうことができなくて怯えている事柄に向かって、イエス様はまず立ち向かってくださったの。もしかしたらある方は病気で死を恐れているかもしれない。ある方は経済の問題でどうなるんだろうと思っているかもしれない。ある方はこじ切った人間関係でもう生きていくのも嫌になっているかもしれない。その時イエス様に叫ぶと、イエス様は起き上がって、なんて信仰なんだって言わない。まず最初にその問題に向かって黙れ沈まれって言ってですね、沈めてくださる、対応してくださる。病なら癒して、死の恐怖から解放して、境内を解決して、それがイエス様なんで。ところがね、イエス様とすぐ行かないことが問題なんで、この時で彼らはもう本当にそこでイエス様のところに行って叫んだんですね。そしたら黙れ沈まれって言われたんで、主が語られたら主の言葉には力があるんです。権威があるから。だってすると風はやみ大泣きになった。弟子たちびっくりしたでしょうね。まさか風が一瞬にしてやみ大泣きになると思ってなかったから。で、皆さんイエス様を信じてらっしゃると思う、神様を信じてると思いますけども、どれぐらい信じてますか。どれぐらいっていうのは、神様はこれはできるけど、まあ、ここまではなとかね、神様に1000円求めたら答えてくれるけど1万円はなとかね、小さい信仰だな、100万は答えるけど1000万はなとかね、もうちょっと聞かれてくれるね、分かりやすく言いますよ、お金だから ね、あれ病気ね、この病気これは治してもらうけど、これは自業自得だしなとかね、自業自得だったら悔やだめて、そして治してもらってください、ここまではいいけどこれ以上はなとかね、神様がそう言ったら話は別ですけども、まあ言いませんね。本当に主のところに行くかどうかなんですね。こちらの方で制限を加えていくことは、この時彼らはすぐ死に向かっていった時、イエス様は風を叱りつけて湖に沈まれていって収められたんですね。そしてその後に言われた弟子たちに、どうしてそんなに怖がるんだって、何を怖がってるんだって、信仰がないのはどうしたことだって、信仰があれば大丈夫なんだよって、 私は必ずあなたに言ったでしょって、向こう岸に渡ろうって、必ず言った通り行けるんだよって、イエス様がおっしゃったらそうなるんです。イエス様がおっしゃったらそれは起こるのです、ね、で面白いのは弟子たちはですね、恐怖に包まれて書いてますね。それは恐怖に包まれるでしょうね。ちょっと驚いて、で風や水まで言うこと聞くのは一体この方どういう方なのだと。つまり船出する時よりもはるかにイエス様に対して風や水まで言うこと聞けるんだっていう、この神様の偉大さをもっと知ったんですね。神の言葉に従っていくと、向かい方が来て困難が許されるかもしれないけど、もっと大きな神様を体験されます。もっと大きな神様を知るようになるんですね。それをね、ぜひね、知っててほしいというふうに思います。ルツ前田さんがカンボジアに行くとき、最初は行きたくなかったんですね。カンボジア嫌いというんじゃなくて怖かったからね。今の若い人は分からないでしょうけど、昔ポルポトってのがいてですね、近代において同国民で殺し合ったのはカンボジアだけなんですね。近代においてですよ、同国民で殺し合ったのは。そして数百万、もう本当に知識とかもうごそっと亡くなった、ある世代がね、ある年齢の上からとある年齢の下しかいない、そういうことになって、だから国がなかなか発展しなかったんで、今これが上がってきたからだいぶ変わってきましたけどね。で彼女は怖かったんだけど、神様にはっきり語られて、で実際一回行ってみたら、北高井郡ですね、北高井郡の出身地となんか雰囲気が似てて懐かしくなって行きになった。ではっきり神様に御言葉が与えられて、虹が出て、もう確信を持って喜びを持って行ったんですよ。97年、ね、神様がおっしゃるから喜びを持って、最初は嫌だと思ったのに行ってみたら、ね、最初は準備でいきなり子供を迎えなきゃ、準備をしてて、そして子供を迎えようと思った時に何が来たかというと、子供が来なかったんですね。戦車がやってきました。内戦が起こったんですね、勃発して。で皆さん、日本で戦争っていうのは簡単なんです。今はね、これからわからないけど、戦車が映画じゃないんですよね。本当に戦車が目の前に走って火を吹いて人を殺すために、で一番近くのガソリンスタンドが炎上したんで、ブワーって、で向こうの人たちは戦争に慣れたから一瞬してバーンっていなくなった人が、隣の歯医者さんがクリスチャンで、その人たちだけはいてくれたんで、もうその人が一緒に行って過ごしたそうですけども、本当に怖かったって言ってましたね。内戦自体は2日間で終わったんですけど、彼女はね、本当に帰ろうと思ったんです、その時に。で秋元牧師も戻ってきていいですよって、危険だから全然帰ってきていいですよって。でもしあの時帰ってきても誰も彼女を責めなかったし、怒らなかったと思う、当然だと思います。国も帰ってくれてたんだからね、飛行機を用意しますから帰ってくださいって国も言ってきたんですね、日本大使館からね、言ってきたんですね。ところがね、彼女は最初日曜日ね、とにかく礼拝行こうと思って礼拝行ったらね、100人以上いる教会がね、牧師夫妻と前田さんともう一人の4人しかいなかったんですって。その4人でお祈りをして、で神様にね、それで牧師さんが話したのは、彼女が分かった英語の範囲でしょうけど、神に従いなさいっていう説教だったそうですそこだけ分かったのかもしれないけど、それで戻ってきて祈っていたら、はっきり主に示されたんですよね。子供たちを私のとき来させなさいっていう言葉と、もう一つはこの戦争で内戦でまた孤児が起こる、その孤児を迎えるために私は来たんだって、こんな時だからこそ残らなきゃいけないって思ったんですよね。で残ったんで、この時面白いですよね。子供を迎えに行ったのに来たのは戦争で、しかもそう思ったんだけど怖いんですよ、体がガタガタ震えてね。言ってましたけど、誰かがドアをバーンってするでしょ、腰を見るとバーンってするでしょ、そのバーンって音がですね、ダダダダダっていう地合いの音に似てるんですよ。バーンって音が、そのバーンって音がした瞬間、体がピクンって反応するんですって。で向こうの雨はね、雨季の雨はものすごいんです、言ったから降り方がザーって。でその雨の音のすごさを聞くとですね、寝てても目が覚めるんですよ、パッて怖くて体が反応して、それぐらい怖かった。でも彼女はその時はっきり示されて残った時に、その内戦の後に実は行った時にね、本当にカンボジアに喜んで行ったんだけど、懐かしさを覚えて行ったんだけど、どうしてもカンボジアのクメル人の人との、ね、距離が、ね、あったんですって感じたんだけども、この内戦の後カンボジアの人との距離がなくなったんですって。これ実際子供がパネットとビスナーですね、今ビスナーが大活躍してますけど、パネットとビスナーがやってきたんですね。そして写真、抱いてる写真、素敵な笑顔の写真になったわけですけども、そこから個人の働きが始まったんですね。面白いですね。最初は子供が来たんじゃない、戦争が来て戦車がやってきたんですよね。そこから始まった、命の危険ですよ。でもう帰りたいと思うことだったんですよ。でもそこで逆に彼女は本当に神様の言葉をいただき一つになった。 面白いのはね、それからもう20年ぐらい、97年だから21年経ってますね。で、子供たちも成長しましたけど、いつ行ってもね、前さんが言うのはね、いろんなことがある。まあ何度かね、 HIV に疑いがあって違ったんだけどね、すごいこうことがですよね。そう、それがその時も不安だったそうですけども、でもやっぱり何かあるといつも原点に変えるのは、今言ったあの内戦の時にそれでもとどまったことなんですよね。一番最初に受けた、従っていったのにマイナスが起こった。でもそのことがすごく彼女にとって大きかった。で、私たちが神様に従っていく時に祝福じゃなくてマイナスが来たりする。でもそのマイナスの中で、実は神様はもっと深く、もっと大きく神様を示してくださって導いてくださるんですよね。で、これをね、ぜひ知っててほしいというふうに思うんですね。今日ね、ロシア経済大臣の方が初めて死の十字架の村に来てます。東京アンティオキアで今頃ね、礼拝でメッセージしてると思いますけれども、これは神様に示されたことからですね。で、我々はずっと死にてやってきましたけれども、全然開かれなかったんですね、扉がね。でも今開かれてきたんですね。で、私もイスラエルに対して神様は召しをくださったんですけれども、長崎初めて来た時ね、長崎に来て、そして本当に長崎のうちの神の働きを信じたんですけど、2つあるんですね。1つはまだイスラエルのことね、全然イスラエルをハネムーンで行って素晴らしいなと思って何回も来たいと思ったけど、でもまあそれ以上じゃなかったんです。そしたら来たらね、パウロ牧師たちご夫妻で来られて、予言されてね、必ず出たんですね。最初の頃、イスラエルに行きなさい、イスラエルに行きなさいって。で、東京の礼拝の中でさえですね、我々がイスラエル行った時ね、木原牧師たちが行ったことによって、見心が成就したとかね、そういう予言が出たぐらい当時言われて、当時ですよ、今じゃなくて当時ね、あったの。で、そこまで言われるから、神様が間違いなくおっしゃってるから、じゃあ行こうってことでイスラエルに行こうと思って、みんなで行こうと思って準備したんですけど、一回大失敗したんですね。もう詳しいお話はしませんけど、私すごく、痛い目と言いましょうか、本当にこうちょっと痛い目にあって大失敗したの。でもこれだと思ったんですね。で、それからね、全然一切も扉開かなくなったんですね。ところが東京から、今の一切チームじゃなくて、本当に初期の頃繰り返す一切チームが出たんですね。6回出たんですね。で、当時は今の違って、本当に自分たちで宿を探し、自分たちで全部地球の歩き方を見ていく時だったんで、ハネムーンで行って以来私は行かなくて、他に東京からみんな順番に行ったんですけど、私は行かなくて、で、ああもうあれだなと思ったんですけど、その時になんか神様に言われて、とにかく教会でね、イスラエルのためにこうね、献金して貯めてたんですね、お金を。それで第7チームの時に、パウロ牧師が東京でですね、ミッションの当時パウロ牧師が授業してましたから、今度第7チームが出ますって話をされた。で、私は電話かけたんですね。教会で貯めてきたお金が、ね、ありますけども、これ使っていいんでしょうかっていうふうに電話したんですね。で、その時、ああそうって言って電話切られたんですね。いいとも悪いともあるんですね。そして次の授業を聞いた時にね、今回の第7チームは木原君が副リーダーになりましたって言ったんですね。と思ったんですけども、それで行ったんですよね。それが、モスクワとイスラエルと、ローマとイスラエルとモスクワに行ったチームだったんですね。久保田牧師と一緒に行ったんですけども、そこから毎年、ほぼ毎年、多い時は 2,3 回行くようになったんですね。で、イスラエルの扉が開かれたんですね。でも一番最初はね、非常に痛い目にあったんです。でもその後開いたんで、面白いんですね。神様の導きっていうのは、どうも最初はあえて困難や試しを通すことが多いようです。もう一つはね、昨日フィリピンの人たちの集会があってね、本当にフィリピンの若者たちが来て証が感動したし、なんかすごく良かったですね。来た方々みんな帰らないでね、日本人もフィリピンの人たちもね、帰らないで、残ってたんですけども、うちの妻が面白いこと言ったんですね。2014年ぐらいかな、12年か14年に行ったんですね。で、その後彼らが来るようになったから、その話をよくしてたんですけど、そうじゃなくてね、一番最初の長崎に使わされた時、1988年、5月に、受けてきて、6月に恵みが生まれて、そして8月にまだ誰もいない時に、私はフィリピンに3週間行ったんですね。で、妻と生まれたばかりの赤ちゃんが2人残されて、東京から奉仕者が来たんですけども、3週間私は奉仕に行ったんですね。で、妻はこう言ったんですね。神様は、ね、あの時の3週間行った時のことを覚えてくれたんだねって言ったんですね。で、私ね、なるほどなと思ったんですね。 で、それは今まで考えたことなかったけど、あの時長崎に来たんだけど、フィリピンに行くように導かれて行ったんですね。で、向こうでまあいろんな祝福がありましたけども、長崎の働きってのはその時ものすごい夢を持ってですね、若かったこともあってすぐにもリバイバルが起こると思ってましたから、6畳ぐらいの小さな部屋でですね、今より大きな声で説教してて、今から思えば隣近所は随分迷惑だったと思うんだけどやってたんですね。でも何にも起こらない、何にも起こらない、ね、でフィリピンに神様引っ張っていったんですよね。わけわからなかったけど、向こうでは祝福されましたけど、で妻はですね、子供と、ね、生まれたばかりの子供と二人でなんかすごく大変だったみたいですね。だからすごく覚えてるみたいで、しみじみ言いましたよね。本当に神様は覚えてたんだなってね、なるほどなと思ったんですよね。神様っていうのはね、目の前のことじゃなくてもっと大きなスパンで物事を見てるんです。まあ最近は永遠ってよく言われますけど、パウル牧師はこの時もあえてガリラヤ湖のプロ、もうガリラヤ湖を知り尽くしているペテロたちにとって、向こう岸に行こうと言われて行ったら嵐がやってきて本当に怖かったと思う。でもその怖かったその中で、イエス様が一言で波を沈めたことによって、どれほどイエス様が権威があって力を浮かを知ったんです。私たちは困難や問題の中で自分の手に負えないことを通して、神様はもっと大きな方、神様はもっと力ある方だってことを知るんですね。で、今年奇跡って主は言ってるんです。信じる人には奇跡は必ず起こります。エコひいきはありません。でも奇跡っていうことは、その前にこの激しい突風と波が起こるってことなんですよ。そして思わずも死にそうにってこう言ってますけどね、大げさかもしれないけど本当だと思う。そう思いたくなるぐらい困難が許されるかもしれない。でもそこで本当にイエス様のところに行くとき、イエス様に本気ですがるとき、神様はあなたに奇跡を与えてくださるんですね。それをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。神様生きておられます。そしてエコひいきはありません。必ずあなたにも神様は奇跡を与えてくださることをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなた生きておられる神様で、今日も私たち一人一人に触れて働き、奇跡と御業をなさることをありがとうございます。神様の言葉を従っていくときに、必ずその言葉は成就しますけれども、その途中に様理解できないことや、どうしてと思うことや、本当に恐ろしいことが起こったりすることはありますけれども、その時に感謝をしながらイエス様にすがり、イエス様を求めることができるように、そして本当にイエス様が表してくださる奇跡を、癒しを、解決と勝利を見ていくことができるように、イエス様、今知っているよりももっと大きなイエス様、今知っているよりももっと偉大な神様を体験して知ることができるように、とどめ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると、祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の様、今一人一人があなたに向かって願いを求めていることに、あなたが具体的に答えて、癒しを与え、解放を与え、勝利を与え、解決を与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ、癒されよ、癒されよ。自分はイエス様に向かって祈ったし叫んだけど答えてもらえなかったと思った人が何人かいらっしゃいます。で、主はあなたに言われます。永遠というスパンの中で物事を見なさい。その時にあなたは、その時理解できなかったことがはっきりと理解できるようになります。あなたの小さな頭の中で分からなくても、この後はっきりあなたは私が最善を成したことを知るようになるでしょう。大胆に求めることをやめてはいけません。もっと大胆に素直になって私に願いなさい。私はあなたに答えようとしはやります。天の様、一人一人に触れてあなたに求める力を与え、願う力を与えてください。イエス付きしまってめず心と体を癒されよ。イエスの名前によって、なんか主の導きに関して ためらわずに踏み出していきなさい。確かに嵐を許されますが、それを通してあなたは必ず神様の愛と恵みを体験していくようになる。踏み出していきなさいと言われます。イエス・キリストによって、あとイエス・キリストによって癌よ消えてなくなれ、痛みを背中から腰から股関節からエスさんって言う、消えてなくなれ。あらばらばらばらばらばらばら、イエス様の名前によって主よよイエス様って言う、完全に聖霊の火によって焼き尽くされて消えてなくなれ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰
ぎ声願くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お世話お願いします。
週報の内側をご覧ください。今日は第二礼拝後ミニストリーを、はい、行いますが、今日はですね45分まで、で東京の方に、イザヤ・キアラモコト牧師は行くことになっておりますので、短くお祈りが必要な方は前の方にいらっしゃってください。そして12時まで信頼会社クラスがあります。担当は私と酒井牧師です。以前牧師は礼拝終了後東京に出発いたします。聖書の学びはお休みになります。16時45分より天使公園で路上賛美があります。2番目、本日預言者学校は入門から上級を12時半より行います。3番目、今週伊勢明原誠牧師は4月18日の水曜日の石津の石個人の事務局東京になります。21日が土曜日が、お昼が、飯塚での奉仕になります。祝福のためにぜひお祈りください。4番目、インターネットの働き人と映像部の働き人を真剣に求望しております。とにかくしてみようと思う方、オンラインの方を含みます。伊沢清誠牧師、酒井牧師の方までご連絡くださり、働きに加わってくださいますようお願いします。インターネット祈祷会を金曜日の9時から行っています。またゴスペルトークウィズユーのホームページを制作してくださる方を求望しています。これも重荷を持たれる方は伊沢清誠牧師までお申し出ください。6番目、受付前にアフリカや中国、イスラエルのための献金箱を、設置しております。重荷を持たれる方はぜひお捧げください。7番目、24時間連鎖の感謝祈祷、賛美の祈祷を長崎教会では月曜日から金曜日まで毎朝5時半からと、日曜日が朝5時、火曜日、金曜日、土曜日が朝9時です。水曜日だけ夜の9時半になっていますが、30分間行っていますのでぜひ参加してください。8番目、賛美隊による路上賛美を長崎駅前と中央橋で土曜日、日曜日に行います。9番目、4月30日の月曜日の祝日ですが、 J ゴスペルコンテストの九州地区予選を1時半より子どもの部、2時10分より一般の部を行います。終了後、 夕方6時半よりカリスマセミナーを、7時から長崎カリスマ聖会を行います。ぜひ覚えてお祈りください。秋元パウロ牧師が、御心ならば来れるようにぜひお祈りください。また、ゴスペルトークウィズユーゴスペルの風というラジオ番組を、夜8時からですね、ゴスペルトークウィズユーは毎週金曜日から金曜日行っていますので、ぜひ聞いてください。と以上です。
他に何かお知らせありますか、しておりますか。はい、どうぞ。
三国新聞からです。今週号に、南牧師の感謝の人になろうというのが引き続き第12弾で載っています。それからごめんの方に先週呉教会の生田さんの証が出てた続編が出ております。どうぞお買い求めくださって伝道のために用いてください。一部250円です。よろしくお願いします。
はい、他にないですかね。あれ、雲虹は誰か紹介して。雲虹の、何月号だっけ、はい、ごめんなさい、5月号が出ていますので、ぜひこれ360円かな、360円ということですのでお買い求めください。関東圏は北野牧師ですね。それから、ダニエル森君の証が出ています。なんか 右腕の異常、診断がつかない、命の危険から、ま、の守りと癒しということで書かれていますね。あと感謝と賛美とリバイバルキャンプ の特別レポートは手元山川さんからですね、入っております。秋元牧師が信仰の秘訣の7つのシリーズを書いていますので、他にもありますけれども、ぜひお買い求めになってほしいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、あと他はいいですかね。他は特にないかな。はい、今日はミニストリーはしますけれども、必要な方はすぐ来てください。ちょっと45分だったら準備をして行かないといけませんので、すいません、バスの関係でですね、申し訳ないです。ただ午後のクラスはいつもの通りありますので、時間になる方はぜひお残りになって交わってあげればと思います。はい、いいですか。はい、それじゃあ、神様に感謝をして終わりたいと思います。感謝します。え、
B ちゃんの
宮、 B ちゃんの宮。